大阪玉造り日の出通り商店街ボラボラの2位でございます。ボラボラは先週に引き続きふみおくんです。
はい、よろしくお願いいたします。歩いてまいりました。2月の20日にね、歩いてきた話でございまして、
水曜日、
そうですね、
2016年、
そうです、今年でございますね。
13時23分頃、
うん、ありがとうございます。大きい、詳しいところまで引いていただき、はい、ありがとうございます。
写真に時間が書いてまして、
なるほど、まあ、僕の撮ってきた、まあ、はい、写真パッパとあと適当に撮っておりますけども、はい、それをまあ、てっぺいは見ながら、
そうそう、デジタルカメラの、ね、
横で見ながらですね、
写真ですけど、
てっぺいの、まあ、いわば何ちゅうか交渉員か何時何分とかいうことは言うてもらってるわけですけども、そんなんで進めていきたいと思っております。はい、玉造り環状線の駅ですね。
そうです、
環状線の駅で、一番最初に、できた駅の、まあ、一つであると。玉造りっていうのは、まあ、原始的な、原始というか、まあ、原点的なね、
だから当時は JR じゃなかった
ね、違いましたですね、
大阪鉄ではなかった、
大阪鉄道という私鉄の、電車が、まあ、天王寺からですね、玉造り間を開業しました。これ蒸気機関車がシュッポシュッポと行ってたという単線開業やったんですよね。
電気じゃなかった、
電気じゃなかったんです。だからこの辺、大変だと思いますよ。煙が出ましてですね、
まあ、それでも許されてたんでしょ
うね。そうでしょう、
この辺りはちょっと郊外みたいな感じでし
ょうし、ね、まだ大阪市内に入ってなかったもんですからね。
あ、そうです、
この辺り割と後の方に市外に入ったというようなことも聞きましたけども、はい、まあ、そんなところで、明治28年のですね、1895年の5月の28日に開業いたしましたのが我が玉造り駅でございますね。
あ、もう我がって言って
ます、ね、我がって言っても、私がまた多分こう、まあ、しばらくはおると思いますので言うてるんですけども、うん、そんなところで、まあ、この玉造り駅からまた、この同じ年のですね、10月に、天皇、大阪駅までね、まあ、大阪鉄道が、まあ、線を伸ばして、でこれで環状線の半分がですね、上等線のエリアっていうんですかね、城の東のエリアっていうのができたという、環状線半回りがこれで完成したわけですよね。まあ、そんなところで、玉造りというのは環状線というものを考えるときにはですね、やはり、まあ、大変重要な駅であるということです。
そうですね、
はい、
大阪環状線
ですよ。大阪環状線ですね。わざわざ大阪がつくんですけども。
それはまあ大阪ですからね。
ね、環状線というのはめったない、あれ、タイトルらしいですね、本読んでますと。東京には環状線というのはないって言いますもんね。山手線とかそんな言うてもね。環状線というか正確に正式に、はい、なんちゅうか鉄道のエリアでですね、あ、まあ、この辺は田淵さんに聞かんと僕の判断ではないんですけど、あ、分かりませんけど、そういう本には書いてましたね。大変珍しい名前やと、環状線とは。しかも大阪がつくのがおもろいというようなことを、
まあ、大阪ですから、
書いておりました。
はい、
さあ、その玉造り駅へおりまして、はい、でそれでですね、ずっとそのままちょっと北の方へ上がったところにですね、はい、これ長堀通りというね、大きな通りがありますね。
そうそう、昔運河が通ってて、
はいはい、
なんか昭和40年代ぐらいなんか埋め立てられて、確かこれ道ができたみたいな話があったと思います
ね。あ、そうでした。
そうです、というかね、運河というか溝を埋め立ててね、うん、昭和40年ぐらいに。
あ、ほんまに。
僕ら一回船場ボラボラで
桜井
市を詳しく調べたじゃないですか。
あ、なるほど、まあ、長堀という堀ですから、
確かあの時、まあ、多分順次やと思いますが、はいはいはい、一気に埋めたんじゃなくて、
な、
まあ、徐々に埋めていって最終的に埋まったのが昭和40年代やったはずですね。
そうですか、ちょっと僕それはもうすでに忘れておりました。
で今下に長堀鶴見緑地線っていう確か地下鉄が通ってまして、はいはい、
ま
あ、その地下鉄の駅にも、はい、玉造り駅っていうのが
両方あるんです、ね、
ございまして、
はいはい、
N の19という、
ま
あ、多分長堀鶴見緑地線の N ですよね、
はいはいはいはい、
それの19の駅が玉造り駅で、はいはい、それのね、5号出口のあたりから、
うん、
本日の日の出通り商店街が
ですね、
スタートいたします。
これ N の19とかね、いろいろ各駅にこんな番号がついとんねんけども、はい、僕ら自身は何のあんまり意味も感じなかったんやけども、なんか外国の方とかですね、なんかアプリとかなんかしつこてる人にとっては
そうそうそう、
パッとこれで、まあ、その駅が出るとかね。
だって駅の名前知らんでも番号知っとったらいいわけやからね。
だからその辺のところはやっぱり考えられてる
んだなというのはね。ちなみに御堂筋線は M でございます。
そうでしたですね、まあ、そんなところもまあちょっと付け加えておきまして、でそんなんで、まあ、とりあえずは長堀通りへ出まして、そこをまあ言うてみたら左折するわけです
ね。そうですね、西の方向
にちょっと行ったところでですね、今度はその地下鉄の方の駅がありました。
そうです、
で地下鉄の方の5号出入り口がありまして、
5番
5号ですね、
5号
ですね、
あっとるやん、あっとるやん、
うん、まあまあ、おたんでしょう。たまたまおたわけだと思いますが、
先週訂正してよかった、
5号出入り口があって、
はい、
そこのところの、まあ、このなんていうんですか、大きな通りのところにはいつも、はい、私が行った時は野球馬さんが出てはりました。いつもピーチ音がしてましてですね、今日出てはるかどうか分かりません。
あ、今日というか、まあ、皆さんの聞いてる時に、
聞いてる時にはね、出てはりまして、兄ちゃんがですね、
はい、
ちょっとまあこれ で止めてもええんかいなというようなところにちょっと遠慮しながらですね、止めながら営業したり、はいはい、まあまあ経営のねサンバかなんかのもんですから、
サンバって、うん、なんかどっかの来る会社のやつですね、
スバルサンバですね、松井君の好きなスバルですけども、あ、
群馬県ですか、スバルは違うから、まあ、スバルは静岡県か、
いやいや多分静岡じゃないと思いますね、はい、まあ関東の会社ですよね、まあ元々は富士精密かなんかいう航空会社やったんですね、あれ飛行機を作った会社が、まあ、飛行機作ったのは戦後車になったのも他にもありますけども、うそういうところがまあ非常に、まあ、ファンの多いところですよね、ものすごいスバルでないとあかんというね、
車好きの人が ね、かなり好むメーカー、
面白いですよね、スバルっていうのがあるんでしょうね、それのまあ軽音のタイプが僕らはサンバサンバ言うてるんですけど、
買わんかったん、
焼き芋、うん、おまかなんだからもうね、まあ、10円も節約してね、はい、わざわざ新大阪から行くぐらいのもんですから、焼き芋300円で400円しますんでですね、
結構高いですからね、
そうですね、
うまいんですけどね、
あもうあの焼き芋屋さんの焼き芋も最高ですよね、
ただ高いんですやっぱり、
あまあそれはしゃあない、
移動の石油屋さんと一緒ですよ、
まあそういうことです、それはしゃあないですよね、ただ僕はまあ飲み物までね吸いと思って行ってね、はい、節約経済で、はいはい、まあね、あの本当にゲストの人にも交通費も出さないような放送局ですので、自らがですね、
あ僕らのことですか、
いやゲストの人ですよ、例えばまあね、ここへ田淵さんとかね、
はい、樋口さんとか
例の樋口さんと来てはっても、はい、でも自己負担やないですか、ね、やっぱり交通ぐらい出したいですよね、できたらね、それをしてないぐらいですから、まあ、自らも、はい、いや出してくれ、出せないから
だから、だから焼き芋も買わへんし、
焼き芋買わないし、
も電車も安い方に行くし、
そうです、ほんでパンはですね、よっちゃんの作ったパンを持って公園の寒いところでね、でこの、まあ、テルモスの魔法瓶でですね、座りながら飯食うとるということですよね、
あのパッキン変えた後ですか、
帰る前です、
帰る前、あじゃあちょっと漏れとったな、
漏れてました、
お茶もな、
気ぃつけんとね、あのカメラに引っかかったりするんですけど、はい、まあ、
あの温度もちょっと下がり気味でな、
まあ、温度は下がるのがいいんですけどね、あれああいうカメラとかあんなにかかると嫌ですよね、
いやだというか潰れますから
ね、まあ潰れてなかったですけどね、まあそんないらんこと言ってます、でそれそこの5番出口のところ、今度またですね
5や5、
まあ、5番出口のところがですね、今度まあ西の方に降りていく、まあ、通りがあって、はい、そこからだいたいこの今日の日の出通り商店街が始まるんです、
これ南北の商店街で、
はい、
で僕らが今歩いてるっていうか、僕らが文雄くんが歩いてるのが北側の商店街なんですよ、どっかで南北分かれるみたいですね、
そうですね、ただもっとね商店街としてはね、はい、あれだしですよ、もともとはですね、鶴橋の方まで行ってた商店街らしいです、ずっと通りが、
ああそうなんですか、
アーケードがあるのがですね、
はいはいはい、
あの日の出通り商店街、北商店街というのと真ん中ぐらいから日の出通り南商店街、これは立派なアーケードがありまして、
はいはいはい、
まあ、それなりに広さがあってですね、下もちゃんとしたタイルで舗装しているという、ね、
結構遠いよ、玉造から鶴橋って
500メートルぐらいちゃうかいなと、まあ、自分の感覚でやったんですけども、
玉造からちょっと南に行ったところに鶴橋っていうのがありますからね、
これ鶴橋まで行くのもっと遠いですよ、500メートルじゃないんですよ、アーケードがあるのが500から400が、まあ、それぐらい1キロはなかったように思うんですけど、まあ、なんせ私も数字っていうものについては、まあ、ことのほか疎いもんですからね、
ものすごくこだわんねんけどな、
こだわるけど、
こだわるくせによう間違え
るわ、ね、かるんですよ、わからんなんですよ、
ね、さっきも明治とかなんかややこしいこと言うとった
ら、いやいやあれは合うてます、
あそうです
か、はいはい、まあそんなんで、うん、このまあこの前もちょっと申し上げましたように、玉造りの商店街は、うん、多分この玉造りの駅がですね、
はい、
できた頃に、
うん、
まあこの辺の人口がバーッと増えてきたと、うん、まあ前も言いましたようにこの近くにですね森の宮というところがあって、
はい、
そこのところでまあ陸軍のなんとか交渉とかね、
はい、陸
交渉というのがあって、
服作っとったんですか、
まあ、服だけと違って大砲の弾も作ってるんですけど、そういう工場があったんですよね、それがまあこの辺りをものすごく活気づけたわけですよね、
まあ、労働者の方がここらに住んではった
と、まあ、勤労者労働者の方がやはって、サラリーマンの方もあるし肉体で働いた人もあって、それがまあ一つのここの玉造りがですね、そういう方々の憩いの街でもあったということで、この辺りの商店街の歴史をそれなりに、本とかを紐解いて調べてますとですね、
紐解いたか
紐解いた、はいはい、お笑いの町玉造りとか言ってるのもありますね、昔はここにはですね、これね玉造り日の出通りの三幸館というですね、
はい、
まあ、これものすごい、まあ、なんちゅうんですか、有名なお笑いの劇場があったらしいですね、その他三幸館は寄席でしょ、
どんな字、
三つの光の館です、
あまさに日の出ですよね、
まあそういうことですよね、この近所に三光神社という、まあ、神社もあるんですけどね、これもまあここから名前来てるのか分かりませんね、日の出通りからですね、
うん、かもしれない、
まあそんなんで、はい、三光館の他にも玉造り座というのがあったとかね、あるいは、まあ、朝日座というのがあったとか
ですね、まさにそれも太陽じゃないですか、
そうですね、で大和館、これちょっと違いますね、太陽は関係ないですけどもね、
日本ってことですね、
まあまあ、あのこれぐらいのこの有名なあの寄席があって、それがもともとは歌舞伎の劇場やったり、
はい、
寄席やったりしたのが まあ、あの映画が流行ってくると旭沢ですね、玉造東宝という映画館だったとかね、まあ、大和沢ですね、第一電気館というね、これはまあ洋画専門の電気になったとか、いろいろ名前を変えながらですね、結構まあ昭和30年代ぐらいまでは、ここはまあ歓楽の街やったということで、まあ、そして通り自身ももう少し狭かったと言われてますね、配置最初の方はね、
この日の出通りが、
日の出通り自身がね、今でもちょっと狭い思うんですけど、もっと狭かったということで、だからまあ道頓堀のちょっと横丁みたいな感じだったかも分かりませんね。そこにまあ映画館とかもいろいろあって、まあ、食べ物屋さんもあって、まあ、当時おしゃれ、帽子がおしゃれですが、帽子屋さんがあったとかね、あるいはビリヤードっていうのがまあ非常にね、当時流行ってたから、トマス劇場があったとかね、まあ、そういう古い店も残ってまして、この前その帽子屋さんのですね、
はい、
あの女性経営者の方のお話をちょっと紹介しましたね。まあ、そういうような、まあまあ、あのその女性経営者の方もおっしゃってましたけども、あの戦争前から戦争後もですね、この日の出通り商店街のことを東の震災橋と言うたぐらい、まあ賑やかったと言ってありました。
文雄君って何年生まれでしたっ
け？僕昭和14年で、1939年ですよ。
まあまあ1900がいいですわ。昭和14年、
14年、
さっき昭和30年に撮ったの、ということはまあまだ高校生ぐらいか。
まあまあその頃はまだ映画館がいっぱいありましてね、
いやというかここの日の出通りは行ってないな。
あ、行ってない。これはもう僕は京都におりましてですね、京都のまあ左京区からですね、まあ、せいぜいが塩原町のあたり、
不良高校生やってね、
いや不良はね、もうおとなしい高校生
です。あ、そうですか。
ただまあ、あの何ちゅうかやってることはかなり変えて
きた。猫と戯れる
な、猫と戯れたり、まあ、当時あのデモがあってね、
はい、
僕はまあ何回も言いますけど、残念ながら政党系のデモには何も参加しなかった、自分勝手に行ってですね、まあデモのを見てたりちょっと参加したりしながら
ですね、暴れるのが好きやった。
暴れるの好きで
したね。でなんかちょっとあやばいなってなったらすぐ逃げるんやろ。
そういうことですね。でみんなが岸を殺せ言ってた、俺も岸を殺せ言ってね、当時の塩の名前ですけどね、そんなこと言ってましたけども、実際そんなことはまあもちろんする気もないし、まあ、調子乗りっちゃ
う。煽るのが好きやったんです
ね。まあ、煽る
温度取りみたいですね。
煽られるのが好きなんですよね。あ、そうなんですか。まあ、そういう、まあ、あの、まあ、昇進な高校生を。
じゃあ、まあ、ちょうど文雄君が16歳ぐらいの時に、ここがかなり全盛期あったという、
ね。そういうことです、そういうことですね。その他この近くにはですね、
はい、
春の座というですね、こういうような、まあ、なんちゅうんですか、あの、女流浪曲師の方の専門の。
浪曲はね、
はい、
まあ、今でこそちょっとこう、下火ですけど。
いやいや、今だからまたこう。
あ、そう、出てますか。
はい、春野百合子さんというね、東京大学出身の浪曲師がいてはりますもんね。
東京大学ですか。
東京大学、これいちいち言うのがおもろいですけどね、みんな言うてます。
当時ですか。
え、
当時。
いや、今のこの春野さんのこの春野座の時は春野百合子さんの初代やったんですよ。
東大。
いや、これは東大やな。
東大
の人です。
あ、残念です。
芸人さんです、ね、今の人はなんか東大らしいですよ。
あ、
綺麗な人、あんな綺麗な人が東大やったら俺
の東大。東京大学のことですか。
東京大学です。昔の帝国大学です
よね。僕行ったことありますよ。
まあ私も前は通ったことある。
いや、僕中入ったことあります。
そうですか。そんなもんどこでも入れません。ちょっと待ってください。お茶飲みましょうね。はい、はい、失礼。なんかちょっとなんとなしにこう、
いやというかなんか砂っぽいんですよ今
ですね。まあ、これはまあ、はい、そんなんで、
どっかの砂、
そういう春の座というその浪曲専門家もあったとかですね、いろいろありますね。そしてまた、まあ、いわゆるその漫才作家で有名なですね、秋田実先生ちゅう、これも東大出身の人でね、東大出身の漫才作家ってはまあほとんどなかったらしいですけどね。
あ、そうですか。まあ、ここら辺から学歴が入ってくるわけです
よね。ね、まあまあ、そうですね。
残念ながらね。
こういうその秋田実先生もこの近くに住んではったとか、
はい、
まあ、関西の漫才の親みたいな人ですよね。そんなこともあって、まあ、芸能の町やら、こうだったり、玉作りっていうのがね、まあ、それから芸能職が抜けまして、今はですね、まあ、普通の商店街、一番おもろい商店街になってるわけです。
じゃ早速行きましょう。
行きましょう、行きましょう。
あの、これからおさらいはここまでです。
何回いたしましょう。
はい、
マルクさんの前を通っていきましたですね。うん、次に、まあ、目につきますのはですね、
はい、
というかね、おもろかったのは、このね、あの玉造りの交差点があるじゃないですか、大きな交差点ですけどね。
ああ、玉造りすると、はい、あと、長堀通りの交差点、
ね。そうでしょう、玉造りのね、まあ、三丁目のあたりというんですかね。
銀行がやたら多いとか
言う、ね、銀行が多いました。銀行多いのを言いました。その交差点ではね、観光バスがものすごく多かったですね。これあの辺りやっぱり JFC は JSC やったかな、あの大阪で有名な
USJ
かな、 USJ、 あれ関係かな、うん、あるいはまた中国の方の、あるいは外国の方の、まあ、ちょっと物買いの、
あ、もしかしたら
日本橋の
方、もしかしたらあっちの方、その鶴橋の行くバスちゃう
かもしれませんね。観光バスで KR 観光バス団って書いてましたけどね。
KR ですか。
はい、まあ、その観光バスが見てるうちに 2,3 台スタート通ったりしましてですね、まあ、あの観光の方がやっぱりこの辺もちょっと来てはるのか、素通りしてはるのかやなと思いました。まあ、
素通りでしょうね、おそらく。
わかりました。 で、まあ、他にもこの交差点には寿司飯さんとかね、うん、有名なそういうのもありまして
寿司屋さん聞いたことないけど、
そうですか、寿司飯中店っていうか昔有名な
寿司屋か
寿司屋さんでしょうね、まあ、頑固寿司さんのもともとのような感じの
ところ、ああ、ような感じ
ですね、まあ、ような感じかもしれません、行ったことないですよ、う
ん、
コマーシャルで覚えてるんですけど
あ、そんなコマーシャル、
はい、ほんでまたオンリーワンさん、これこの前言いました、
ね、オンリーワンさんすごかったな、
言いました
もうあれは、あの商品をどうやってこう管理してるんかっていうのが、
もう、ね、何回も言いませんけども、
謎でしたけどね、
謎の、まあ、面白いユニークな商店街、
あとやっぱ自転車管理が楽しかったですね、
自転車管理楽しかった、ね、そしてさらに行きますとですね、まあ、あの高級呉服紀ノ国屋さんという、ね、
あ、いいですね、
これは随分古そうな看板が出てましたね、歌舞伎 のなんか芝居に出てきそうなですね、字の書いた、あのなんか周りの黒い大きな門で囲まれたですね、あ、まあ、おそらく江戸時代ぐらいからやってあるんちゃうかいなと思えば、まあ、聞いてませんか、分かりません
よ、これやっぱり和歌山ですか、
和歌山系でしょ、紀ノ国屋って言ったら ね、
そうですよね、
この辺やっぱりちょっと南ですもんね、大阪もね、
あ、まあまあそうやな、
はい、まあ、奈良には近い
ですよ、ね、言うて大阪で小さいけどな、
まあ、奈良には近いところですよね、そうそうそう、でまたこれで僕の大好きな名物力餅屋さん
もありましたね、生きてました、
もちろん大生き生きで、もう力餅さんもうどこでも流行ってますよね、
そうそうですか、
結構やっぱりブランドがあるんちゃいますか、ここはここで食ったら安心やっていう、
まあ、特に大阪市内やと、
そうです、ね、
絶大な力があるんですよね、
僕も京都のね、はい、当時の近くで、まあ、入った力餅が未だに忘れられませんね、九条ねんが美味しかったよっちゃんと一緒にね、美味しいうどんを食べたの覚えてますけど、
当時の伏見区、あ、当時は南区、
あ、南区でしたね、当時のあの一日に一遍行ったことがあるんですけど、
あ、はい、あの、はい、なんか聖徳太子かなんかの
聖徳太子
かあれ強かったっけ、
はい、あの二十何時間にね、
あるある俺も何回か行ったことある、
そうですね、まあここ名題おはぎとか言ってまして、
名題か、
まあちょっと名題って読むんですよ、
名題って読むんですか、
なしですよ、あ、まあ、あの私もね、あのお金持ってる時代やったらボーンと入って食べるんですけどね、あ、まあ、よっちゃんからもうたですね、はい、食パンの切れがありましたんで、それとまあちょっと冷めてないね、魔法瓶のお茶がありましたんで、これはまあ横目で見ながらですね、貧乏人としてはそこ前通りました。
おはぎ食わんかったん？
食わん。
あっかんよ、食わぬ。
いやいやいや。
取材取材。
まあ、いやいや、取材言うてもね、はい、取材、自分自身が出す取材費や
から、ね。俺出さねえんかな、
よその会社の人にもらうもんじゃいますからね、自分が出す取材費はもうないです。
ただ、ここの力持ちは、ふみおくんがまあ一部写真撮ってくれてるんですけど、
あ、写真撮りましたよ、見てください。
ものすごい立派というか、あの、僕力餅ってもうちょっとこう古臭い店を想像してたんですけど、
そんなもありますよ、
この日の出通り商店街の力餅は
リニューアルしはってね、
すごい近代的というか、まあ、その日本っぽいこう作りなんですけど、
和風で、
ただすごい新しいです、
新しい
で、入り口のこうのれんがかっこいいですわ、これ
かっこいいですね、これ力餅のマークですよ、
あ、そうですか、
なんか記念が2つある、餅好きの記念があってね、
はいはい、
これがクロスしてるんですよ、
父っていう字みたいですね、
え、
あのお父さんの父、
うん、そう、父みたいな字になってるんですけど、
父じゃなくて父ですよ、父言うたらおっぱいやん、
いや、それは父ですよあんたは間違うとんねん、それはイントネーションはね、
まあ、俺北摂生まれだから、ま
あ、あんたね中途半端なところで大きなっとるから、ね、
あんたって何や
わしはちゃんとあれこれだってその、
そうですか、
父のその尖ってるところはですねおっぱいじゃないですよ、これはね、ま、あれキネですよ、
キネのあのつくぼくん
ですね、力餅ですから、餅ですからね、
なるほど、ねね、
だからもともとはこれ餅が美味しかったんと思いますよ、今でもうまいでよ、
きつねうどんとか売ってますよ、
まあ、うどん売ってます
けど、日清そば、
はいはい、
かやくうどん、かやくうどんで僕初めてですね、
え、そうですか、
かやく飯は知ってるけど、かやくうどんってあんねや、うん、
まあ、なんかやくですからいろんなもん上乗ってるんでしょうね、あ、
卵とじっていうのがあるんですよ、
これ美味しいですよね、
肉うどんとか、
肉うどんあります、
あとざるそばもありますね、まあまあ、カレーうどん、
こんだけ品物作らはるというぐらいね、これ大変ですよね、
オンリーワンもそうでしたけど、ね、この辺りはすごいですね、
そうですね、そしてまあね、あの神戸のパレルモもね、ものすごいあのメニューでね、世界の料理がね、
ね、山本さんね、
まあ、
山本さん、
逆に言うな、山本さんだ、この上の階の人じゃ何言うとんねん、まあまあそれは関係ないですけど、要はその力持ち行ってね、はい、まあ、よだれを流しながらですね前を通過するんですけど、まあ、のれんも感じよかったし、
いや、ここの店ちょっと行きたいっすわ、
ちょっと芝居のねセットみたいなあの作りでしょ、
ほんと綺麗な店で、うんうん、まあ、さぞかし味も美味しいんかなと、
ね、多分思います、美味しいと思いますね、うん、まあ、あの味については僕は食べてませんので分かりません、はい、
うどんの持ち帰りもやってるって感じますね、
なんかいろいろと、あ、ほんまですね、持ち帰り、はい、まあ、いろいろ頑張ってありますね、当時の力餅はもうちょっと素朴な感じのね、昔っぽいのやったんですけど、
まあ、やっぱりここはね激戦区ですから、
はい、
ま
あ、そう
です、寿司屋もありますし、ね、
そうでしょう、そうでしょうね、
頑張らんとあかんとこ、
はい、
まあ、当時も頑張ってますけど、ね、
あの本屋さんがありました、
三
共書店とか入れましたがね、
ちょっとこう、はい、歴史のありそうな、
ね、そうですね、ここはまあ何でも揃う、残念ながらこれな何でかしら水曜日やってが定休やったんかな、シャッターが閉まっとったんですけどね、
まあ、あ、そうかそうか、
はい、昔ながらあるいはちょっと中古屋さんみたいな感じしましたね、この三共さんはね、本なら何でもと書いてました、 ました。
いいですね。
はい。で次回予定1月の16日土曜日とかね、1月の30日の土曜日とか書いとったんですけど、
なんかあるんですかね。
何があるんやわからないんですよ。次回とか書いてあるん
だ。またあの貼り方がね、ワイルドですね。
うん、もうワイルドっ
ていうか。シャッターにそのままガム手で紙貼って
る、そう、もうガム手もね、あの口で切ったみたいなね。適当な切り方。まあこのご主人のね、あの姿が彷彿としますよね。
許可のない自転車。
はい、
置かないで
と、はい、でシャッターは閉まってましたけど、ここ出入り口やと書いてあって、分かりやすいようにね。
この前なんか僕ら疎開道路、まあ、この近所を歩いた時に、はいはいはい、あのシャッター閉まってて、
はい、
入るなって書いてましたね、
はいはいはいはい、
そら入らんやろって、
もう入れないんです
よ、入れ、
はい、
シャッター閉まっとったら入れへんやろ、
まあ、別にケチ出るわけじゃないんですけどね、
まあ、入った人がおったんでしょうね、まあ、泥棒でしょうかね、
まあ、分かりませんね、泥棒さんでしたら確か困りますよね。だからこの産業書店のご主人さんのね、気分みたいなものがこういうようなね、まあ乱暴なっていうか、
はい、
犬のおしっこさせない
から
書いて、三角形のコーンのところに、これもまたガム程のですね、なんか破り、カレンダーの裏破ったみたいな
ポスター、もうちょい綺麗に貼れんかったんかな。
いや、これがまたこの産業セットのいいとこですよ。
そうですか、まあ、気持ちこもってるな、あれ
に、やっぱりね、このご主人に会うたらね、いっぺんに男が男に惚れるっちゅうわけないんですけど、僕なんか抱きつくかもしれませんよね。
一回抱きついてください。
はい、いやいや、もうちょっとね、はい、ちょっといっぺん、人相見てからにします。
いつ空いてるんかな。
いつ空いてるんでしょうね、ちょっとわかりません。うん、まあ、こんな書店。まあ、そういうように、まあ、古い店もあれば、新しいもう書店があったりする
わけ
です
よ。まあ、古いけど、新しい店ね、はい、さっき
マジックバードっていうのが新しかったです。
お
これ、多分パチンコ系やないかと思いますけどね。
そう、この店が。
こちらから見てたらね。
これ、なんかワインかなんか売ってるとこちゃいます。
なんか僕もね、ホテルのラウンジみたいになってるんですけど、ね。
パチンコ屋ちゃいますよ、これ。いや、
そうやと、パチンコ屋さんの他にマジックバードなんてありますか？
ただ、真相会。
マジックバード2と書いてましたからね。まあ、立派ななんかね、西洋のお城みたいなレンガがあったと思ったら、上にブロックのね、
はいはい、
ガラスの窓があったりしましたね。
ちょっとあの歯医者さんみたいな感じのね。
まあ、そうかもしれない、
ね。お医者さんの壁にもこういうね、分厚いガラスありますやん。中見えへんやつ。
あのぼやっと見えるんですよね。
そうそうそうそう。ちょっとモザイクかかったみたいな、
ね。そうそう。ほんでね、このブロックガラスっていうのはね、
はい、
外から入ってくる光が、ね、ものすごい柔らかい光になってね。まあ、歯医者さんなんかちょっとギリギリした機会も多い中で、
うん、
こういう柔らかい光でね、治療してもらうと楽やから、はい、ひょっとしたらしてあるんかも。
ということは、まあ、マジックバードさんも。
マジックバードさんは歯医者じゃないですよ。
ギリギリした人たちを、こう、なだめるために。
うん、まあ、そう、まあ、負けた人も多いやろからね、うん、こんなん勝つわけないからね、大体の、ね。
そう、そうですよね。まあ、どう思ったら勝ちますからね。
損しに行くんですよね、こういうところはね。まあ、損しに行っても、やっぱりおもろいことは行く人が。
そうそう、
まあ、それマジックバード2の公開ですね。それと、この前のあたりにね、公開空地っていうのがあったんですよね。びっくりしました。
これマンションかなんかですか。
マンションができた前行った時はね、ずっと前に一遍ここ通ったこともあるんですけども、
はいはい、
このマンションなかったんですよ。だから小さい店が何百軒かあったのをまとめて大きなタワータイプのマンションちゃいますかね、作ったんでしょう。
かもしれないです
ね。上見たらもう目ぐらい高かったんですけど、でそれが不思議なことに公開空地っていうのは普通はですね、
はいはい、
商店街と公開空地の間に柵はないですよね。
ほう、
うん、商店街のがあってそのまま公開空地はスーッと行けるのが普通道路とあの間じゃないですか、
まあ、そのためのもんでしょ公開空地。
いや、そうじゃん。ここはですね、
はい、
あのもう商店街とこの公開空地の間には厳重なるですね、なんちゅうかもうかなりしっかりした柵があるんですよね。
あ、公開空地はなくてマンションの住民が使う広場みたいなとこちゃうんか。
まあ、いや、それでも公開空地と書いとったんですよ。
あ、そうですか、
はい。まあ、だから公開空地入るときに、
はい、
なんか空気道みたいなとこ抜けてね、中入っていかんようになっておりました。
なるほど。まあ、誰でもが入れんようにしてるん
だ。普通は誰でも入るのが公開空地なんですけども、
まあ、ただ
そこでセレクトしてる。
ただそれするとなんか変なやつ入ってくるんちゃう。
かも分かりませんね。
組み込みたいなやつが入ってくるんちゃう。
まあ僕みたいのがこの、うん、ひょっとしたら商店街をねうろつろしとるんでしょう。
そ
う
そ
う。
でこの街路樹みたいなやつを触ってみたいな。
そうでしょう、ね、
サルスベリア
ね。いやいやいや、で触るだけじゃなくて登ってね、
そうそう、
折れて
ベチンとした。こんな小さい木どうやって登るん
だ。いや、まあそういう人がおるんかもしれません。
多分いますよ、ほんまに、はい。
まあなんせまあそんなんで、
はい、
非公開空地っていうんですか。
なるほど。
まあそういうようにまあやったとこも苦肉の策っていうんですか。
まあ、一応作りましたよ、
ね、僕は、まあ、あの法律とかですね、取締り立場でないもんで、
この人逮捕はできないですよね。
まあまあ、あのマンションの人の気持ちは分かりますよね。僕は自分が変なもんですからね。
そ う, そ, う
そ, う、そういうやつに限って入りたがるんです
よ。で、だから理屈へ理屈
言うんですよ、はい。お菓子屋さんがありました。美味しそうなお菓子屋さんでした。
でしょう、
松花堂さんっていう。松という中華の丘で堂と書いてましてですね、ま
あ、縁起のいい名前ですね。
ここも美味しそうでしたね。
何売ってましたか。
まあこれありとあらゆる和風の菓子がありました。
あ、いいです。おはぎ売ってた、
は
い、
おはぎはちょっと確認してません。おはぎは確認しません
けど、これあのなんかいちご大福みたいな売っとんの、
これ多分そうでしょう、ね、いちごのね旗出し物が出てましたんで。
あ、うまそうやな。まんじゅうとか売っとるんや
んけ、こういうところのね、やっぱり天王寺区とかね、中央区とかですね、東成のあたりの大阪の中心部の和菓子屋さんっていうのはね、 とんでもないうまい和菓子屋がありますよね。
僕ね、黒門市場の、あの、一番ね、北側の端にあるお菓子屋さんがないんですよ。名前忘れました。
あ、そうですか。まあ、なんせ、大阪の中央区、天王寺区、天王寺区は特に美味しいでしたですね。
そうです、
はい。ここも天王寺区になっております。
あの、津田市のね、駅のあたりも美味しいお菓子屋さん。あ、まあ、美味しいかどうか知らないですけど、うまそうなお菓子屋さんね。餅屋とかいっぱいあります
ね。まあまあそうですね。やっぱ、あの、餅系のお菓子屋さん美味しいですよね。そういう意味で、まあ、力餅も美味しいはずです。
あ、ですよね。
はい。それでさらに行きますと、ここからですね、ちょっとね、はい、右の方へ入っていく通りがあって、ここは真田山小学校とかね、
あ、
これ私は南側を歩いてるんですよ、皆さんね、はいはい、だから右と左と気付けとはいね、
はい、
歩いていくと、そこの横丁がありまして、
はいはいはい、
庄司っていうんですかね、こんなんがあって、はいはい、真田山小学校とか三光神社行くんですよね。でこの真田山小学校も三光神社も、
はい、
おの真田幸村というね、こういう今 NHK さんのドラマで、まあ、大流行り、大流行りっていうんですか、
うん、
その方、その真田さん一家の三光神社さんの真田の抜け穴っていうのがあるんですよね、
はいはい、
大阪のお城の中と三光神社までこうトンネルを掘って、
うん、
そこでまあ出入りしながらですね、
はい、
まあ、あの徳川家康に迫ったというか、もうちょっとのところで徳川家康の首が取れるところまで行った、まあ、勇士の話ですね、
うん、
その話が今ドラマでやってるんでしょ、時代劇かなんかでね、僕も見てないんですけども、うんうんうん、やってるらしいですけども
見てください、
見てください、でもお金払ってますけど
たまには見てください、
見る気がないんですよね。
あ、ですか、
はい、まあ、そんなんとか、
はい、
真田山小学校というのは、
いいですね、
真田の六門線がですね、交渉についてるというね、
あ、
まあ、この大阪、
これ真田って読むんですね、
今
更ですけどね、
そうですね、
真心の間に田んぼで山と書いて、
そう、真田山とか真田、ね、真田幸村とか言うんですよね。
幸村っていうのもちょっとね、難しいですよね、幸福の幸
になんか、
そうそうそう、お坊さんみたいですよね。
そんなこと言う人はないと思いますが、普通の人は。
あ、まあまあ僕も読めますよ、今嘘で言うたんです
か、ね、そうですか、いや嘘かも分かんない、
分
か
りません、読めますよ、
いやいや、ずいぶん読めも感じが多い人やから、
まあまあ確かに確かに、
はいはい、まあ、それでここデイリーかなと泉谷ありました、
いいですよ泉谷、
はい、ありましたね、
泉谷ね、
はい、まあ、それから他にこうずっと行きますとですね、
はい、
不思議な店がありましたね、やってはるのかやってはるのか分からんというね、
はい、
なんかこう店は開いてて、まあ売ってるんだけども、
はい、
これどこへ声かけたら売ってもらえるんかいな、
この写真のとこか、
あ、写真一枚撮らせてもらいました、無許可でしたけどもねまあ公開はしません、
俺らほとんど無許可やんけ、
そう、
許可取ったことないよ、写真
お前撮って結構撮ってるやんか、
あ、まあ、僕はね、あの YouTube に公開したりするんで、
う
ん、
わしはもう全く許可、無許可、
さすがにね、無許可で YouTube はね、これ多分靴屋さんやな、
そうですか、はい、目立ったんがね、はい、アキレスクッキングシューズっていうのが出てました、
あ、やっぱりね、
てかこれはすごいですよね、
クッキングシューズって何でしょうか
ね、これ多分ね、おそらく耐油性のね、長靴やと思いますわ、やっぱり
クッキングってそのプロ用のクッキング
ですね、プロのいわゆるシェフの方がね、
はいはいはい、
お履きになる靴やったんかいな、
意外と安いですね、
3500円、いや、わし意外と高いと思ったんですけど、
あ、そうですか、はいはい、プロ用のもんで3500円で安い、
そうですか、まあ、このね、面白いの、あとでこの店のね、コマーシャルみたいなのが出てきたんですよね、
はいはいはいはい、
この店の人が自分を宣伝するためのコマーシャルを書いてあるところがあったんですよね、
おお、なんで書いてましたか、
これね、ちょっと待ってくださいね、急に言われても出ないのがまたこの番組の特徴ですよ、ね、
どこにありましたか、ちょっと写真と
か貼ったんですよ、
あ、貼ってたんですか、
うん、なんか天王寺区のですね、
はいはい、
なんかいわゆる、なんていうんですか、
これ今大阪市天王寺区ですよ、
天王寺区、あ、ここに貼っ、この近くに貼ってあったんです、
掲示板に、
この掲示板にね、この店で個性的な店のね、店の人が自分の宣伝を書いてあったんですよね、
はいはい、これですか、
はい、それです、
スニーカーサンダルとか書いて
ある、そこの店のはずですよ、この店のはずが今の店になっとったんです、
いや、ちゃいますって、ちゃいますって、この店ちゃいますって、これ室屋って書いてますよ、この、
うん、
今室屋でした、今の、
うん、そう思いますけどね、
ちゃ
いましたか、
だって全然ちゃいますやん、こんな綺麗ちゃいました
よ、いやいや、まあ綺麗でないのがまあ特徴になってたんですよ、
ね、店の名前書いてないですからね、文雄君の写真には
、はい、はいはいはい、まあさやけど同じものが売ってました、クッキングシューズ
とか、あ、そうですか、じゃあまあ以前はこんだけ綺麗な店やったんが、まあ、以前と
この関わった時はね、
ほんまやコックシューズって書いてますよ、
うん、コックシューズっていうのは多分今言うたようにですね、
いや今僕らが見てるのが掲示板に各店の、
はいはい、
その特徴と写真を書いた紙が
自己紹介みたいな
A4 ぐらいの紙に書いてるんですよね、
原稿用紙みたいな
もん、ね、そうそう、で下の方にその文章になんか大変よくできましたで、はい、小学校の先生がするような、うん、あの日の丸のサインみたいなのがあるんですけど、
まあ宣伝の一つでしょうね、はい、これもね、
で そ, れ、まあ、その写真を見る限り、
はい、
いや、あの今文雄君が言ってる靴屋ではないな、これ。
そうですか、
これめっちゃ整然としてますよ、これ。う
ん、まあ僕の見た時はこれが不整然やったんですよね。これ何とか言ってます、読めますか。
スニーカー、サンダル、スリッパ、
はい、
で調理用かっこコックシューズ、
はい、
作業用の、
はい、
耐油性長靴、
あ、やっぱり書いてました、
ね、油に耐える、
はいはいはい、
白と黒、
はいはい、
レインシューズなど多数取り揃えております、お気軽にお立ち寄りくださいとか言って、まあ、靴屋さんの名前書いてるんですけど、
はいはいはいはい、
これ明らかにちゃいますね、これ。この写真と現状は、僕は
ちょっと似てるなと思いました、商品とか。
その、あ、まあまあ商品はね、
商品の棚の感じとかですね、
ただあの全然その店は全然ちゃうで。
そうですか、
うん、
まあ、僕同じ店だとまあ判断したんですけど、間違いかも分かりませんね。
あ、そうですか、
はい、まあ、そんなのがありまして、はい、しましたですね。はい、それからまあ他もとどうと行きましょうね。で、焼きたてのパン屋さんっていうのがありました。
あ、いいですね、はい、パン屋さん。
ところがこれもね、三協書店さんと一緒でね、水曜日に関わらず、水曜日やから分かりませんけど、
はい、まあよくね、あの水嫌うとことかね、
あ
の火嫌うとことかありますやん、火曜日とか水曜日とか定休日とか、水曜日定休日多いですよ。
そうですか、
結構多いですよ。
はいはい、あ、まあほんでそんなんでですね、はい、あって、まあ、あの残念ながらシャッターが閉まってましたんで、パン屋ぐらいならまあちょっと焼きたてパンと書いてましたから、あ、こうでもよかったんですけど、
フランスっぽいパン屋
ですね、まあ、フランスの国旗がですね、うん、まあ、ドゴール大統領の顔やないんですけど、はい、そんな感じでいっぱいあってまして ね、
トリコロール。
ただ、残念なことに産業書店さんもそうでしたけども、はい、このパン屋さんもそうですけど、シャッターがねむちゃくちゃ汚いんですよね。まあ、ちょっと改ってもええんちゃうかいなというような、あ、まあ汚れぶりが目立ってましたね。
しかもあの
残念でした。
このシャッター違う文字書いてますね。
は
い、
ワールドって書いて
ある。ワールドだから前のお店屋さんとかやったかな。
ひょっとしたら、まあ、このパン屋さんがワールドって言うたんか
な。あ、世界のパンみたいな感じ。
まあまあそこらはちょっと分かりません
が、ただかなりボロボロで、はい、下地が見えてますね。
になりますとですね、これ日の出通りの南商店街に入っていったわけです。
ここからですか。
はい、それでですね、はい、まあ、今度行きましょうね。
ちゃんと南商店街って大きな垂れ幕ありますよ。
大入りと書いて ね、南商店街と書いてあるのが
立派なアーケードからね、
アーケードから下がってるところが南商店街なんです。でこれが南商店街な、北はこれ下がってなかったんですよ。
なるほど、
はい、でこれで、あ、南商店街変わった、
うん、
でその変わった時に、まあ、おもろい店がいっぱい出てきたんですけど、僕びっくりしたの、蔦屋書店さんというね、これ古本屋さんやったんですけども、
はいはいはい、
まあ、てっぺく見てるんでしたら、先ほどのですね、
はいはいはい、
あの子供の作文みたいなのがあったんですか、
あ、ね、
あ、これで蔦屋書店さんちょっと探してくれはりませんか。多分僕取っといたと思うんですけども、
これですか。
はい、これが蔦屋書店さんですよね。はいはいはい、何と書いてます、もしよかったら。
日の出通りで長年営業しております。
はい、そのはずです。もう本当に、あの古風な商店でしたね。書店でした、本屋さんでした。
今では貴重なんちゃうと言われるものなどをお安くしてますと、
はい、
一度覗いてください。
はい、でカッコしてるんでしょ。
はい、中古本ではございませんって、
はい、中古本ではないのんでですね、
あ、なるほどね、
今では貴重と思われてるような新刊のもんがいっぱいあるぞって言ってるんですよ。
あ、ということは、まあ、要するに売れ残ってる系ってことですか。
うん、まあ、そう言うてしもたらはっきり言い過ぎやけどね、
うん、あ、
まあ、たまたまお金にならなかったお客さんがお金を出して獲得しはったものもあるので、これ貴重品やからですね、
はい、
どうですかというようなことを書いてたんですよね。
確かにこの
タイプ珍しいですよ、
この入り口の
平仮名で。
ごめんなさい、ちょっと咳します。
はいはい、どうぞ
ごめんなさい。あの入り口のこの絵本なんてちょっと、
はい、
ね、昭和初期の絵本みたいな、
まあまあ初期とまで言わんにしても
です、ね、ちょっと言い過ぎましたかね、
まあ、数年前のね、
動物とお友達で女の子がウサギを抱いてる絵なんですけど、この絵が ね、
なんか
美空ひばりみたいな、あの
ちょっと髪の形でね。
要は昔あった映画館の看板で油でこう描いてる人いましたやんか、
ま
あ、最近までそんなんいっぱいありましたけど、だからそういうタッチの絵やな、この絵ね、
これまあ鉄平のね、
はい、
子供の頃ぐらいの、
あ、そうそうそうそう、
商品ちゃうかいな、
ちょっとそういう匂いしますね。
で仲良し動物のね、猫ちゃんの描き方とかね、
あ、
これ全部あのそのまま置いてあるんですけども、
これ面白いですね、
はい、
で、あと回転する絵本棚もなんか久しぶりに見ましたね。これ昔はありました、
ありました、ぐるぐる回してましたもんね。
そうそうそう、で前すぎて潰れたりしてね、はい、本屋のさんに怒られたりしましたけど、
ね、それで平棚のとこでね、
はいはい、
本が置いたんですよね。この頃の平棚で
ちょっと魚屋みたい
な、魚屋さんとかですね、お菓子屋さんがね、
うん、
こういう形してはったでしょ。昔は本屋さんこれ平棚やったんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
でそういう意味で、まあ、新しい本もあるけども
ちょっと斜めの平棚やな、
斜めの平棚
見えやすいお客さん
ね、そう、それは斜め手が多いですよね、蔦屋商店さんですから、なんかまあいわゆる、ちょっと今は、まあ、エイジングがついてるけども、
いいっすね、
新刊で、こんなもう本欲しい人
ですね、確かにちょっとこれ面白い
な、お行きになったらですね、こういう言い方が古本ではないと書いたのがいいでしょ、ただ割引すると書いたんですよ、古本ではないけどもね、全くその古いのをね定価で売るわけではないと、と
要するにまあ人は見てないけど古いってことやな、
そういうことです、
古本ってそういうことやろ、セカンドハンドやから、
いや人に一遍渡ってないんです、この本は古本屋さんは一遍わしが買うてですね、はいはい、それを今度古本屋さん持って行って、うん、で次の人が買うちゅうが古本屋さん、ね、セカンドハンドブックですよねここの場合は一回も人の手に渡らんけども店頭でですね、時代を変えましてですね、本自身は古本以上に古くなってるのもあんねやけど、一回も人はそれを買ってませんと、店としては売った覚えはないと、ただそれ
売った覚えはないって
、売って
る、ボケてる人やったらあかんやん、それ売った覚えない、
まあそういう、まあ、理屈とかそういうことなんですよね、いっぺんこんな本屋さんに興味のある人があってですね、そういう人の、まあ、今一回も買うたことないけども、はいはいはい、貴重なものがあるからですね、お行きになってみてもいい
かといってね、はいはい、別にその新しい本がないわけじゃないですよ、
はい、
この
もうちゃんと
今見ましたモーニングとか、
もちろんもちろんちゃんとある
ビッグコミックとか、はいはいはい、あとこれスマップ解散とかね、うんうんうん、まさに今の話題
ちょっと裸っぽいものもね置いてあるみたいな感じがしまして、
週刊
よかったな、
女性とか、
はいはいはい、
あの漫画娯楽とか売ってますよ、
売ってます、
今の本も売ってますよ、
安心してください、はい、ただ真ん中にはですね、だから新刊で人の手に渡ってないので、はい、古くなったのがあると、それで貴重なものがあるからですね、
週刊文春、
まあ、これは新しいと思いますけどね、はい、あのまあ一遍行ってみた
ら、これ面白い、特にあのお子さんのいる人とかいいかもしれないですね、うん、小さいお子さんがいたら、うんうん、この昔の動物とお友達とかね、
そうで、こんなんないからね、
今ないですね、うんうん、まあ、けどやっぱり子供は変わらないからね、
まあ、そうです
ね、今の子供でも楽しめる、
はい、あの僕らはそれの中で割引してこうても壊してもたわけないんです
よ、あ、そうそうそう、
店頭をしかも、まあ、てっぺんの場合写真を見ながらですね、
そうですよ、
解説してますから、まあいろいろ
許可得てませんからね、
許可は得てません、はい、はい、まあ、まあ、ただ
もうこれ珍しいね、これ一
品になったら、そうですよ、
これ 今あるこれ、
いやわからん、
全国共通図書券で、ある
も
今、
いやちょっと僕持ってないんです
よ、ね、昔よね、僕ね、おばあちゃんに
あの
小遣いで図書券もらって、それでよう、あの本買ったん、
あ、なるほど、
近所の、この近所の
どこのおばあちゃんや、それ
俺
の
よっちゃん
と
か、よっちゃんのおばあちゃんに500円の図書券もらって、
お前うちのわしの母には現金ばっかり戻ったな、
あれはね結構もらいましたね、
いやいや、
ま、万をもらいましたね、
うん、なんか知らんけどね、
はい、こそこそこそ高島行ってね、
行ってほんでトイレの中で2人がごそごそしとる、そうそ
う、兄とね、
俺その後すぐ林書店さん走って行って本買うとったわ、ね、
どっちにしろ
中田書店さん
か、どっちにしろ本買うって、う
ん、まあまあ本をね、まあ、おばあちゃんも本がやっぱりやったらね思いますよね、ただよっちゃんのおばあちゃんは足も丈夫やったし、はいはい、まあ、この図書館に帰る
行けて、
うちはもう半分寝とったからね、まあ、いやいや、まだうちのことになってます、
いや図書券はねもらったら嬉しかったですよ、
そうですか、
まあ、今考えたら現金の方が良かったんですけど、まあまあね、現金は何でも使えるからな、ね、図書券は本だけやからな、
はいはいはいはい、でまあそれで、はい、この次もと、まあ、ここは置いといて、次面白かったのは、
これすごいですね、
電動自動車、
これはすごい、
電動自転車、
自転車ね、
はい、
これ自転車、
ね、自動車って多そう
だよね、そうやな、まあ、まあ自動車もたまにあります
けどね、はいはい、であれね、はい、ありとか言って次なんとか読む知ってますか、
ありますでしょ、
マスです、
ただちょっとマスの書き方が昔ですねこれ、
はい、
あのなんかこう酒マスになんか斜めに線引いた
みたい
な、
そうですそうです、
これ読めない人いるでしょ、
ね、読めない人、
あり四角みたいなね、
あり四角ペケとかね、そういうこと読むんですよね、それがまた大きな字で書いてまして、
いいっすね、
しかも試乗できますと、試乗車が2台、はい、店の前に置いてました、 しかもフル装備で、
お、
これかなり傘までついて
る、かなりこれ重装備ですね、
パスですよこれ、
ヤマハの
パス、
あ、いいですね、
すごいですよ、
電動アシスト、
え、電動アシスト、これやっぱりヤマハがやっぱこれ開発しましたからね、今初めて打ったのパスでした、
で今のパスね、
ええ、
ものすごくね重心低くなってるの知ってます
よ、あーみたいですね、
いわゆるトップチューブがね、
はい、
もうかなり下人大人のねすねぐらいまで来てるんですよ、
いいですね、
だからあのスカート履いてても乗りやすい、こけ
ないしかも、
そうです、
足がつける、
重心が低いんでね、まあ、ただあのアシストないと多分走れないですこの自転車は、
うん、
構造的に、ね、かなり重いんで、
なるほど、
重いですね、まあ、すごいですねこれね、
これも低いでしょ、
低い低い低い、
ほんでしかもその傘がついてるのがいいですよ、
あ、
上にこの傘見てください、
標準装備、
標準装備です、
ここの自転車
の、これで、これ全部つけて おりますよと。
でね前後にやっぱり子供の乗せのチャイルドシートつけてて、はい、
そうです。
で前のチャイルドシートはねちゃんと人形が入ってますね、はい、541という T シャツ着た人形がちゃんと乗ってまして、はいはいはいはい、まあお子さん乗せたらこういう風になりますよっていう。でこれ試乗できるんですか。
試乗できるんです。
俺行ってみようか
な。2両こっち側にもう一両あります。
手前ねちょっと映ってますね、
映ってるで
しょ。あ手前の文夫君この試乗車はね、あのウィンドシールドっていうか風防ついて、
はい、
ちょっとバイクみたいな感じ、
そうですよ。やっぱこれはこの辺はやっぱりね
よく考えてますよ。ただ両方とも、その傘をホールドするスタンドは両方ともついてます。
これね、
はい、
あこのお前のねあの
銀輪亭ですか、
お理事かなんかなっとるやんお前このな
銀輪亭クラブね、
クラブのね、
はい、なってますな。
銀輪亭にこんなんあるか。
あそこはちょっとないな。出口さんの店だけど
やっぱり出口さんもねやっぱりちょっと勉強してもらわないと。日の出通り行ってですね、
はいはい、
やっぱりここのありますのとこ見てね見学に行かはったりと思
どうしよう
たくさん置いてました。
どうしよう見学に行ったらその次の日ありますって書いておったし
出口さんの店だ面白いでしょ。
いやこれすごいな。しかもこれ何すかこの50円って書いてんの。
あこれ気づく。あこれ空気入れです。
あ空気入れ、
空気入れがねおもろい空気入れ置いてあったわ。
ちょっとなんかポストみたいな、小さいポストみたいな。
うん
50円、
うん、50円入れるところがあって、なんかあの笹川薬局のですね佐藤ちゃんの人形みたいに50円入れるやつね
誰も分からないな。
あそうですか、
俺らしか分からない。
先日を来てください。
は
い、まあ、あのそういう面白い
50円の空気入れ
ユニークな、はい、で奥の方にね、あの車のついたですね、
は
い、なんかこれあの修理する人がここ乗ってね、
あ
足で蹴ってね、
わかったわかった、
腰が痛めたりしたら痛む
から。これあれやな、
え、
これオフィスの丸椅子みたいなあれやろ、
あれを
切ってあれの中心のあの筒切ったんや、
筒切って下に、まあ、これこういうのは商品があるんかもからね、あるいはこの人作られたんか
も、ね、いやあのね自転車屋さんはね
何でも作る、
作りますね。
あそうですか。
出口さんも何でも作りますけど、特にこういう、その独立した自転車屋 の、
ね、
あの社長すごいです
よ。なんか朝日とかなとこ
で、いやもう全然もう朝日なんてもう、まあ、朝日もいい自転車屋ですけど、スキルが全然違います。
で、ね、でこの辺やっぱりね、はい、もう自転車がね、この日の出通商店街ね、
はい、
僕も 2、3 回ね死ぬ思いしましたこれはね、まあ、他のところ
どういうこと死ぬ思い。
いやもう自転車がねフルスピードで、ね、
あーなる
この狭いところをですね、そら行くの本通りもねびっくりしたけど、ここがもっときつい。
行くの本通りは結構みんな遠慮車走ってたな。
いやもうここ
で、ね、年配のじいさんばあさんが多かった。
いやここは若い人がもうどんどん若い人だけに余計に。
何歳ぐらい若いという
もう30代で両方後ろに子供乗せた人。
まさにここの自転車、
まあ、だから
そこの試乗車やったんちゃう、もしかして。
いやなっちゃうわい、そのこんな派手なこうなんなん
この傘の色すごいで、
ピンク、あやちゃんの好きなピンクやね。
あこれな、これね、ちなみにこの傘に描いてる絵は、ディズニーのキャラクターです。
あそうですか。
多分ねこれね、あのマーメイドっていう、あの
あそうですか、
あの人魚、
なんか東洋人の顔してます
ね。あとこれね、
熱ってます
ね。これは多分ね、あのアラジンかなんかの
魔法使い、
いや魔法使いかどうか知らないですけど、アラジンっていう、ま、漫画のアニメの主人公
かなんか、あれなんかカレーライスの壺みたいなのからバーッと出てくるやつや。
あそうそうそう、あれはその魔法使いでしょ。
あそう
で、この女の人は多分なんかヒロインですわ。
あヒロインですか。
マドンナみたいなやつ
ですか。あな出てくる人
ですね、坊ちゃんで言うたらね。
なるほど、坊ちゃんで言うたらって、はい、まあそんなんがあってまあこの自転車屋さんは
ですね、坊ちゃんちゃうわ、あれか、あの、まあ、トラさんやな。
いっぺんね、はいはい、自転車関係の人はね、
これ行くべきですね、
見学に行かはってもええし、それと同時にですね、この商店があるときは神経質な人はね、アメフトのようなプロテクターをつけとかんとあのここでね、あのちょっとあのなんていうか激突死っていうことがね ありえますよ。
それこそ生命保険かけていった
らいいんじゃん。もちろんその入り口にだから生命保険50円かけるのがあってもいいなというような、
安い生命保険
いやいやもうこらえして日の出通り商店街おちょくってますと
怒られるわ俺。
もう次行った時はですね、
ほんまに殺されるかもしれない。
何台かの自転車がバンバンとぶつかってきましたよね。
あいつ取るわ言
う
て。
そうです、だからあいつは割りやっちゃうっていう、まあそれがおもろい商店街ですので、ぜひともいっぺんね、
ここ
あの特に北摂のところでね、のほほんと暮らしてる人は、
僕ですよね、
こういうなとこ行って、ね、あの現実のね、
まあ、一回ここの社長に会わなダメですね。
まあこの自転車屋さんはね、この人は別にあの妙な乗り方してると言ってるわけないんですよ。ただここは非常に面白い自転車なんです。個性的で、
いや結構、ね、
オンリーワンもすごかったし、
いや商品もちゃんと、ま、ほら子供のヘルメット売ってるし、これ多分ねここの社長が使ってる工具なんですけど、工具の置き方見たらちゃんとしてますね、
もちろん
整然としてます。
あのマルクの帽子屋もね、
そうそうそうそう、
あれも超一流です。
でほらこの、あのオイルも556もあるし、ちゃんとしたあの ね、
整理整頓ができてる、
かなりすごいですね。
ここはね、おそらくすごい人がやって
る、まあ、ただ面白いのがね、入り口に電柱があるんですよね。
そうそう、
真ん中に、店の真ん中に電柱があるっていう、これまだ珍しいパターンですよね。これ電柱やろ、これ、まあ、
電柱です。
でその電柱に、はいはい、あの自転車の広告貼ってるっていうのも、しかもパスの広告を、は
い
は
い
は
い、パスがね、パスアミーっていうのがあるね、パスで、ね、
ナチュラル
デラックス、
ナチュラルデラックス、ナチュラルって読む
から
ね、だから女子高生がね、短いスカートに乗ってますけど、
まあ、ヤマハと特別の関係あるみたいな、ね、感じがしますね。やっぱり、まあ、やっぱり電動アシストはヤマハですよ。
あ、そうですか、
オリジナル
っていう。いや、確かにこのね、車高の低い自転車、僕もまあ、保育園に子供を送り迎えしてるんで、はいはいはいはい、よう乗ってはりますわ、みんなね。で、やっぱり性能いいみたいです。うん、あのバッテリーもよう持つし。
で、後ろのあの止めるね、はい、あのスタンドがすごいですよね。がっちりしたスタンドつけてる人多いですよね。
電動アシスト重いんでね、こけやすいんですよね。やっぱりこういう、ちゃんとしたスタンド
い
りますよね。
はい、いやいや、あんまり時間ないですよ。急がんといけません。はい、その次行きましょうね。はい、これ次にあったのが、日の出クラブというね、ビリヤードさんです。
あ、これまさに玉突きじゃないですか。
玉突き。
先週、ふみおくんがね、玉突き言うて、何や、玉突きでと思ってたの。リアードのことやってんな。
いや、玉突きと書いてあるんですよ、これ、
ね。あ、そうですか、はい、あんま言わないですけどね。
そうですか、昔は言ってたんでしょうね。まあ、
僕はね、北摂の人間はね。
ほんでね、ここのね、はい、あのキャラクターが面白いんです。キャラクター写真出てました。出まへんか。
こいつですか。
はい、この人がね、これね、玉田月村というキャラクターなんです。これは面白い。
これあの真田幸村ですか。
真田幸村をですね、はい、玉田月村に変えたんです。真田という真実の真を玉に変えたんですよね。で雪村の幸福の工事を玉月の月地ですね、庭園に自動のドームで書くんですけどね。これはものすごいおもろいです、これ。
でちゃんと鎧かぶってますよ。
鎧はもうこれ多分おじさんだと同じように角のついた鎧で、そこに日の出クラブと書いてあるでしょ。これはね
ヘルメットに、
うん、もうどこ行ってもこんなおもろいのない、ここまでおもろいのない
です。いやこれあっこやん、生野本通りの、
ええ、
あのね、
翔太
君翔太君と勝負してんな、これ。
これ翔太君よりもね、あれもう一つ翔太君っていうのがね、
まあ、キャラクター的に
どっから来たかね、わからんでしょ。知ってる人は聖徳太子だよ、わかんないけど、やっぱり、まあ、聖徳君とかね、そんな買ったら分かってんけども、ここはもう、玉田月村でもこれしかないし、今の NHK のもう、なんちゅうか、ね、先取りっていうか。
ビッグウェーブみたいな感じですよね。乗ったれ乗ったれ。まあ、こっちの方が先やったんでしょうね。
当然これはそうね、まあ。とにかくね、この鎧の書き方といい、刀の持ち方といいですね、テコンドーみたいなのもやってはる感じ
から。お前なんか、防具みたいな人
も。ものすごいです
ね。やたらこのね、月村さんがね、はい、足が小さいんですよ。
足はね、
バランスがね、
そうですね。
これよくキャプテン翼って知ってるか。
いや聞いたことあるけど、あんまり詳しい。
サッカーの、
あ、そうですか、
サッカーの漫画やねんけど。
あ、なるほど、キャプテンですか。
サッカー漫画で多分一番世界的に有名な漫画、キャプテン翼っていうあの漫画があんねんけど、
はい、
あのキャプテン翼の登場人物がみんな足こんなんなん
ですよ。あ、そうですか。
足やたら小さいんです
よ。何やろうね、面白いね。
だから多分これキャプテン翼に影響を受けて
ますね。あ、そうですか。あのこう書いてました、
はい、
お主たちと書いてあるんですよね。 お主たちは、まあ、これ広告見てるわしらのことですね。お主たち、ビリヤードの面白さを知らぬのかと書いてね、もうエクスプラメーションが2つピャンピャンとついて、手書きのこれ、ポスターですよね。ここのだから、ビリヤードさんというのはもうそのプロの漫画家さんが一人ついてはるんちゃう。
キャプテン翼です
よ。翼かな、まあ、翼に影響を受けた人かも分かりません。これもうこれインタビューせんと言って勝手に言うと思うんですけどね。
ちょっと今僕分かりましたけど、
こんな面白い、
ね、月村さんのね、
三田月村、
かぶとっていうんですか、あのヘルメットの先のあの
角
が、
そうですよ、
これビリヤードの
球
っていうんですか。
よう気付いてくれました。日本ツーとつながってる、あの人なんか鹿かなんかの角でしたね、もともと真田さんの方はね。
でんでん虫の
玉田さんは、
みたいな、
これはあのビリヤードのあのなんかあの先になんか名言庫かなんか乗るやつね。
名言庫ちゃう
んですか、あれちゃうんですか。いやいや、
いやあれはあの博木かなんかや、
あそう、
チョーク、
まあ、俺やったことなんか知らないけど、メリケン君の人しか見えへんねん。
こっちが
そうか、なんか何しろんかいの思ってね、あんなもん
に塗ってキュッキュッキュッキュッてやる
やつやな。ようあの007とかあんなにね出てくるわ、この00 、
まあ、あなたイギリスですからね。
あ、そう
やっぱイギリス、ビリヤードってイギリスの本場でしょ。
僕はもうあのインドネシア行った時ね、バリ島でどこの家でもビリヤードがあってね、お前もちょっと覚えてると思いますけども。
僕ビリヤード結構好きなんですよ。
そうですか。
学生時代にようやってたんですよ。
お前やっとったのこれじゃんのか、こうシュッと乗せるやつ。
いや、けん玉も好きですけど、僕ビリヤードも好きで、下手ですけどね。
そう、分かった分かった、
はい、
まあそんなんがあって、
あ、いいですね。
でこの家の前にはね、そのもう本当に面白い広告というか、
はい、漫画が上手ですね。
だから漫画はね、この店の人でね、自由に漫画でその表現できるような人がいはねんと思います。
いや、面白い。
ここまでもないですよ。
これめちゃめちゃ面白いですね、これ。
そうですよ。
この漫画の文句がめっちゃ
面白い。物忘れがひどくなった、はい、体力に自信がない、 杖をつく前にビリヤードで頭を使い健康増進シルバー世代大歓迎見学自由お気楽にと書いてあるんです。
お気軽にね、
お気軽にと書いてある。このおじいちゃんとおばあちゃんの杖つく姿の穴はね、これはもうディズニーとかも
う
ね、
ああもうそんなんもう
日本のあの
宮崎とかね、
あんな
あもう全然全然
もうこのこのはもうこの人のこれが歩き出したらね、
はい、
全国がもう
日の出クラブ、
喜ぶ日の出クラブのこのコマーシャルすごいですよ。
あのちょっとあの551ってあれじゃないですか。
ありますあります、
難波の本店の、ね、あそこの CM こんなんですよね。 ある時ない時とかいうやつ。
あそうですか。
あの田中さんっていうね、
向こうが真似してるんちゃいますか、この
クラブのね、
日の出クラブの ね、
そうですね、
ビリヤード場の横綱、はい、日の出クラブと書いてある。横綱出るんですよね、
あの人みたいな強い、はい、あの、はいはい、モンゴルの人みたいな、
モンゴルの人の顔ですよね、これね。まあそれ書いてました。でね、ストレス発散にいかがですか、
あ
ね、一人卓球できますとかね。
え、卓球、
はい、一人卓球
は、え、ちょっと待ってくださいよ、ここビリヤード場
です。すいません、あの、はい、うん、そう、ビリヤード場の横綱は別でした、はい、別の今度 またこの広告があってね、
青春のバカ野郎、
青春のバカ野郎、
学生みたいなやつが、
そうですね、
一人卓球してますね、
ビリヤード場の横綱、あ、じゃあ分かる、ストレス発散にいかがですか、一人卓球できます、1時間500円。
え、これストレス発散になるんですか、一人卓球って。そもそも
知りませんがな、まあ、こんだけ暴れてたのあるし、大きな口開けてです ねバカ野郎って言うてはるの、青春のバカ野郎ってね、ちょっとまあ
壁に向かってやるんでしょ
らしいですね、こういうのができる。
ペンペンペンペン
って、あとネット張ってませんでしたけど、これ見てますと。
ああそうですね、やっぱネットないと卓球じゃないですからね。
そうですか、
まあ、ただ相手はいない、相手は壁、
はい、はいはいはい、壁打ち、バカ野郎、青春のバカ野郎。
いや僕ね、ちょっと注目したのこれですよ、
はいはい、
これこれ
やってください、
決めた私の趣味ビリヤード、
これもいいです、
この女の人がね、
はい、
でしかも なんでこのアングルなんかっていう、ちなみにそのさっきのシルバー世代も同じアングルなんですよ、真横からね、
はい、
人間を描くっていう、
ちょっとあのエジプトのね、人間がそうですよね、おろおろ
おろ、いやだからあのね、
あれは顔が横でね、
ボ
ディは真っ正面になって、まあ、そういうようなことを自由に使えるという、
ね、ただこの日の出クラブは全部横です、
全部横です
。でね、この女の人がね、
はいはい、
もうその胸とかもうベルトとか全部横から書いて、
はいはいはい、
でね、右手をこう握り拳、
ものすごいですね、
この握り拳も、
はいはいはい、
握ってんのか握ってないんかよくわからん握り拳なんですよ、
ちょっと色が変わってますよ、
そうそう、でね、なんかし
ら
ね、
紫になってます、
あの人差し指と中指をちょっと外に出して、なんか空手の突きみたいな感じの握り拳で、決めた私の趣味、ビリヤードと書いてるんですよね。
そうなんですよ。
で、しかもちょっとね、目線もね、
はい、
上向きなんですよ、
はい、
で。
さらに書いてあるのは、はい、月末の火曜、金曜、
はい、
美容と健康とかね。
ああ、はい、ちょっと安なので、レディースデーみたいな、
ね。女性300円。
お、安い、1時間。
はいはいはい。で、松本家の休日に出ましたと書いてました。
何、はい、すか、松本家。
これはまた別のテレビの番組に出はったんですよね。
ああ、松本家の休日、そんなんある
か分からないですよね。
伊藤家のなんとかって聞いたことありますよね。松本家もあるんですね。
はいはいはい、はい。まあ、他にもですね、
はい、
まあ、あの、なんか、ガンダム、まあ、これはこう、まあ、別の会社ですね。横にまたおもれ、もし一件あるんですけども、まあ、ここは、非常にもう、出色の、あの、発想っていうか、漫画っていうか、ビリヤードをここまで自由にね、まあ、杖ついたらジジババもやれって言うたりね、女の人のストレスや、まあ、いろんな意味でですね、
学生がね、
横綱がね、ドーンとね、あの例の棒を持って立っとったりね、あのメルケンコの棒ですやん、まあ、メルケンコと
棒持ってます、9って言うんですよ、
9って言うん
です、玉をつく棒のことです、
これ玉自身も持っておりますね、
はい、あ、一番の玉をね、
一番の
玉、一番いい玉、ナンバーワンですよね。
でも、まあ、その締めとるね、はい、ふんどしちゅんがあれが、ひねて通り、なんか講演会とか書いてね、
これ、前掛けとか言うんです
か、前掛けちゅん、なんか
化粧回しとか
ね、そうかもね、こんな谷町いう人が送るんじゃないですか。
そうそうそう、まあ、大阪の谷町ですよ、
ね、それをこれね、あの日の出通り講演会とかって、
なんかもう笑うな、
で足もおもろい足してますわ、あの、
いやだからなんかね、ここの絵の人の特徴なんですけど、
はい、
あの真横からとか、
はい、
真正面とかが好きで、
はい、そうです
ね、斜め45度とか描かないです、
はい、いらんもんしません、
全部真正面から、はい、この学生もそうでしょ、はい、先週のバカ野郎も真横から、
そうです、そう
です、で横綱は真正面から、
はいはいはい、そうですね、
ないっすよ、
いやそれがね、すっきりしていいんです、
あ、なるほど、エジプト風ですね、
はっきりしたよね、45度ちゃ開きません、
あ、
90度か180度、
なるほど、ね、
人生それでいかないといけません、
いいですね、
はい、うん、あのビリヤードもそうですよ、中途半端なお線でピャーン立てて、ピャーン立てて、ボロボロボーンと下が落ちて、
ね、なるほど、
行くという、
ね、迷いがあるとダメ
って、はい、ここはね、おそらくね、もう何台も続いてあると思います、これ、
いや、こんだけの絵描けないですよ、
絵は、まあ、それ、
いや、この雰囲気ね、出ない、まあ、出ない、
そうそうそう、
出ない、
で、なんかちょっと改築しはったみたいな感じですね、昔からの店を、なんか、
確かに確かに、
まあ、これは僕の予想ですけども、なんか改築しはって、まあ、近代的にしはって、 ったけど、昔はもっとまた素晴らしいねビリヤード場があったんや。おそらく昭和の初めぐらいからね、まあ、
相当この
やってあるんちゃうかな。
その南商店街でもこう歴史のある重鎮です。そうですね、ここはね、
まあ、おそらく会長かなんかしてあるんちゃいますか、はい、で子供百十番もやってくれてはりますしね。
いいですね、このカンガルーがねボクシングしてますよね。
大阪カンガルーですよね、はい、その他にもなんかいろいろ。
朝日ビールの、
はい、
これ別店ですか。朝日ビールの昔の広告が壁に貼ってますけど。出るん
ちゃいますか。
あ、なるほどね。
ビリヤードって結構酒飲みながらやるんでしょ。ちゃいますの。
いや、あんま飲まないですけどね。
そうですか。昔はなんかね、
タバコ吸いながらとかやってますよね。
あ、そうですか。そ、酒とタバコはやっぱりここはビリヤードのあれでしょう、ね、特徴でしょう、
ね。まあ、イギリス人もねビール好きで、ね、黒いビールとか好きですけど、
ね、はい、まあまあ何はともあれですね、一体皆さんこのキャラクターのね、
これ見に行かな
あかん、はい、これはあの写真に撮らせてもうて、まああの、はい、
勝手に撮ってますけどね。
あ、インターネットはちゃんと許可してやってください、はい、僕は勝手に言うて
る。僕らはあの、はい、表現してるだけですからね。
そうですよ。
日の出クラブビリヤードですね。
そうですね。
ちなみにビリヤードの B と銅の銅点々は、は
い、いいですね、
玉ですね。
玉も色違いでね、ビリヤードが金色ですよね、
はいはいはい、
その濁点の方はブルーと黄色とかね、はい、赤と黄色とかね、
はい、
もう一つ一つがねもうほんまになんか視覚的に凝ってるんですよ。
ちょっと一回行ってみようかな俺ここも、
はい、玉田真田幸村がここは、玉田月村です。
もういいですね、
はい、
というところで、
はい、
今週の
まだこれ先あるんですけど、
日の出商店街ボラボラ、あの南のちょっと入り口で終了いたしまして、また文雄くん第3回目に回してください、
ね、こんな面白い商店街ないです、はい、皆さんぜひともいっぺん散歩しはりましてね、
はい、
味わってもらいたいと思います。これから先ちょっとシャッターが増えたりして残念ですけどね、この先はね、まあ、まだいろいろネタございます。